ただいま新約聖書ヨハネによる福音書11章の17節から27節をお読みいただきました。でこの箇所は11章の1節のところから始まっていまして、永遠の命についてイエス様がお話になったところです。でラザロの復活っていう出来事を通して、私たちも永遠の命とは何かご一緒に聞いていきたいと思います。で17節から19節をもう一度お読みします。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。エルサレムの町から15スタディオン3キロぐらいに位置するベタニアの村に3人の兄弟が住んでいました。マルタとマリアの姉妹、そしてその兄弟のラザロです。でマルタとマリアの姉妹につきましては、ルカによる福音書の10章のところで2人がイエス様をお迎えした時の態度の違い、マルタはおもてなしにとても忙しく立ち働き、一方のマリアは座ってイエス様のお話に聞き入っていたという箇所がありますけれども、その2人ともイエス様を大変に信頼し慕っていた、そういう話がありますから、ご存知の方も多いと思います。その兄弟であるラザロもまたマリア、マルタと同じくイエス様を慕う人だったのではないかというふうに考えられます。でそのラザロが病気を患って、死んでしまってすでにお墓に納められていて、残されたマルタとマリアのもとには、慰めの言葉をかけるために大勢のユダヤ人たちがやってきていた、そういう場面です。でこの箇所はラザロの死、しかもイエス様を信じ慕う人の死から始まっていますので、私たちにとりましても自らの死、あるいは身近な方の死と重ね合わせて考えさせられる箇所だなというふうに思います。で今日の箇所の前のところになりますが、11章の3節にこんな言葉があります。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よあなたの愛しておられるものが病気なのですと言わせた。あなたの愛しておられるもの、5節のところにもラザロを愛しておられたというふうにありまして、大変それが強調されています。でヨハネによる福音書の背景にありますヨハネの教会っていうのは、教会の人たちを互いに愛するものというふうに呼んだということがわかります。そのことは今の私たちにとりましても、教会の群れの中で互いを愛するものと呼び合う交わりが求められているということだと思います。でこの話は、3人の姉妹と兄弟、マルタ、マリア、ラザロという3人の兄弟がいる、その特別な家の一つのお話、一つの家庭のお話ではなくって、その家族のお話、個人的なお話ではなくて教会のお話なんだということをここから読み取ることができます。ヨハネは、この著者ヨハネはこの話を特別な家族がこういう経験をしたということを語りたいんじゃなくって、教会の話をここで語っています。ラザロの死、そしてその復活、よみがえりの出来事っていうのは一つの家庭に起こったある個人的な事柄ではなくて、私たちの教会に起こった出来事で私たちのお話なんだということをヨハネは語ろうとしています。その意図を受け止めつつ読み進めていきたいと思います。今お読みしました3節のところで、姉妹たちがラザロの病気のこと、その病気が大変重いということを伝えさせるんですけれども、そのことを伝え聞いたイエス様ですが、すぐにベタニアに行こうとはなさらなかったわけです。で6節を見ますと、 なお2日間同じところに滞在されたというふうに言われています。それで、ラザロがその後死んでしまってお墓に納められて、それでもう4日も経っていたというわけです。愛する者が病気にかかって死を考えざるを得ないような状況であることを知らされたのに、なぜイエス様はすぐにベタニアにラザロのもとへ行こうとしなかったのかと。でこうしたお姿を知らされますと、結局のところ愛している愛する者というふうに言ったとしても、すぐに行動しないのは冷たいなとか、やっぱりイエス様でも重病であるラザロのところに足がこう向かわないというか億劫になってしまったのかなとか、あるいはラザロの死が迫っていることも致し方ないことだというふうに思われたのかなというふうにいろいろ考えたりします。で私たちの思いからすれば、すぐに駆けつけてくださるのが、飛ぶようにしてでもラザロのところに行ってくださるのがイエス様なんじゃないかと思ったりするんですけれども、イエス様はご自分のご計画の中で決して誤りを犯すことなく、ふさわしい時にふさわしいことをなさるお方です。私たちのさまざまな思いはありますけれども、その思いを超えて行ってくださる、また語ってくださる、そういう神なるお方です。その方の御業、ご計画は一体どのようなものでしょうか。で弟子たちはそのラザロの病気のことを聞かされたとき、イエス様と一緒にいたわけですけれども、なかなかイエス様がラザロのところへ向かおうとしないために、ラザロはもう死んでしまったんじゃないかなって想像する人もいたんじゃないかなと思います。で11節のところにイエス様がラザロは眠っているんだというふうにおっしゃっているところがあります。11節にこうお話になり、またその後で言われた、私たちの友ラザロが眠っている、しかし私は彼を起こしに行く。すると12節で弟子たちが答えます、主よ、眠っているのであれば助かるでしょう。13節から15節も読みします。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた、ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。ラザロは眠っている、イエス様のこの言葉に弟子たちはただの眠りというのを思いましたけれども、そうではなくてイエス様は眠っているというこの言葉で死を表されました。そしてそのラザロを私は起こしに行く、あなた方が信じるようになるためだというふうにおっしゃいます。でここにははっきりと死が眠りだというふうに語られています。イエス様につながるものが死において眠るというふうに書かれます。イエス様に会って眠り、やがて主が私たちをその眠りから起こしてくださる救いを待ち望みつつ、地上の生活を終えて眠りにつく、主に会って眠り、主に会ってよみがえらされる、その日を望みつつ過ごさせていただいているということをこのイエス様のお言葉から教えられています。さて、いよいよイエス様がラザロの家に、マルタとマリアの待つ家においでになりました。で20節のところを見ますと、2人の姉妹がやはりそれぞれの性格の違いを表す迎え方をしています。20節です。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタらしい感じがしますけれども、マルタは迎えに出て行ったと。でテキパキとすぐに行動しています。で一方でマリアは座っていた、家の中にと言います。で、座っていたというのがこのイエス様の時代に 喪に服する姿だったんだというふうに言っている人がいます。で、普段は椅子に座っているんだけれども喪に服して座るんだというわけです。まあ、いずれにしてもテキパキと働いている動くマルタと静かに座っているマリアという非常に対照的な感じがしますけれども、このように2人は違う性格、違う行動をするんですけれども、今日のこの11章では同じ言葉を言っているというのがとても印象に残ります。21節と32節なんですけれども、21節はマルタがこう言います。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。で、32節になりますと、マリアの方が主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにというふうに言っています。で、姉妹の間で行動や性格の違いは確かにありますけれども、イエス様に対する信仰という面ではこの2人は同じなんだというふうに描かれています。で、その信仰というのは21節と22節に表されていますが、第一にイエス様ならどんなことでもおできになる、そういうものです。そして第二にイエス様が願ってくださるなら神様はきっと叶えてくださるというものです。自分が願っていることをイエス様が神様に必ず取り継いでくださるということをマルタとマリアは共に信じる、そういう姉妹たちだったわけです。で、そういうマルタにイエス様が23節のように語りかけています。あなたの兄弟は復活する、あなたの兄弟ラザロは復活する、イエス様を通してこう語りかけられたマルタはどう思ったでしょうか。で、マルタはこの言葉に答えてすぐに24節でこう言っています。終わりの日の復活の時に復活することは存じております。マルタは死を迎えた人が神様によって復活させられるってことを私は知っていますよ、信じていますイエス様っていうふうに、だからその私が知っていることをイエス様は教えてくださったんですよね、ラザロは、私の兄弟ラザロは死にましたけれども復活するんですよね、終わりの日に、私それ知っていますっていうふうに答えたんです。で、今朝このヨハネによる福音書とともにお聞きしたダニエル書の12章のところにもこの復活の信仰が語られていました。で、お開きいただける方はお開きいただいて、ダニエル書の12章の2節のところをご覧ください。ダニエル書の12章の2節のところにこのように書かれています。多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める、ある者は永遠の生命に入り、あるものは永久に続く恥と憎悪の的となる。の旧約聖書の人たちがこういう信仰を、復活の信仰を抱いていたということが分かります。で、その時代を経てイエス様の時代となって、ユダヤ教の中でも特にパリサイ派の人たちというのは復活信仰というのを非常に鮮明に持って生活していまして、マルタやマリアもその信仰を受け継いでいたわけです。ですからマルタは、今日の箇所の24節で告白しています。終わりの日、歴史が終わる日が必ず来るんですよね、そしてその時に信じる人は復活させられる、私はそう信じていますよというふうに言ったわけです。で、さらに27節のところ、ヨハネによる福音書の11章の27節でマルタはこういう信仰告白をしています。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。イエス様、あなたは 神の子メシアですっていう最高の信仰告白をここでするわけです。でそうなんですけれども、実は25節と26節でイエス様はマルタの思いと少しずれた答えをしておられます。でイエス様は23節のところであなたの兄弟は復活するっていうふうにおっしゃったんですけれども、マルタはそれは復活する、そうですよね、だけどそれは今のことではなくて終わりの日のことですよねというふうに言って答えるんですけれども、イエス様はどうもそことずれたことを25節26節でおっしゃるんです。で私たちもマルタと同じように終わりの日に先に召された方たちが復活させられるということを聖書から知らされて知っています。その意味ではマルタと同じ信仰を与えられていると思います。ところがイエス様は25節でこうおっしゃいました。私を信じる者は死んでも生きる。そして26節では生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。復活ということを考えますときに2つの面があるということを今朝改めて確認させられるような気がします。で1つはマルタとマリアが信じていて知っていましたように終わりの日の歴史の完成の日、その日の復活、死者がよみがえらされ、次にその時生きている人たちも復活の体に変えられるという信仰です。それが復活の一つの面だと思います。でそのことがテサロニケの信徒への手紙にも書かれています。でテサロニケの信徒への手紙の1の4章の14節を読みします。テサロニケの信徒への手紙1、4章の14節です。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。また続く16節と17節にはこうあります。すなわち合図の号令がかかり大天使の声が聞こえて神のラッパが鳴り響くと主ご自身が天から下ってこられます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。二つ目の復活っていうのがヨハネによる福音書の5章の24節に語られています。ヨハネによる福音書5章の24節のところに言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。この2つ目の復活の面というのは今すでにイエス様を信じて洗礼を受けて新しい命、永遠の命をいただいた人の現在の復活のことです。そしてイエス様はマルタにこの復活のこと、この永遠の命のことを教えられました。あ、イエス様は私知ってます、終わりの日に私たちが死んだ後ですがよみがえらされる、復活させられるってことを信じていますっていうふうに言いました。マルタに対して イエス様は、そうだよと、しかし今この時私を信じる者は永遠とつながって永遠の命を生き始めている、あなたもそうだよ、ラザロもそうだよ、マリアもそうだよ。で、今日の箇所のところに戻って、ヨハネによる福音書の11章の25節のイエス様の言葉をもう一度お読みします。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。今ここにいる私が復活であり命だと、私を信じるならあなたは永遠の命を生きる、霊の体を生きる、新しい命を生きる。私たちは洗礼を授けられて新しく生き始めたその時から永遠の命を生き始めました。洗礼を受ける、キリスト者になるということは、イエス様を救い主と信じ、このお方の家に永遠の命をいただいた、永遠の命を生きるものとされたと信じることです。私たちは死を迎えますけれども、その死の後も決して滅びることのない命を今すでにここでいただいています。私たちが今与えられている命はそのような命であることを感謝を持って受け止めたいと思うのです。先ほども使徒信条で永遠の命を信ずというふうに告白しましたけれども、現在今この時永遠の命に生かされていること、その命を信じ、さらに終わりの日の体の復活も信じる、それが教会の信仰として私たちが受け継ぐことができるものとして今示されています。十字架の死を死なれ復活されたイエス様を信じるかどうか、復活であり命であるイエス様を信じて永遠の命をいただいていることを信じるかどうか、ここで教えられています。さて、このあとラザロはどうなったでしょうか。で、今日はお聞きしませんでしたけれども、11章のさっきの方ですが、38節から44節にその事情が語られています。で、少し長いんですけれどもお読みします。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってからラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。死んだラザロの復活の場面です。私を信じる者は死んでも生きる、そのイエス様の言葉の通りラザロは復活させられました。で、最初に申しましたように、ラザロの姿というのは教会に連なる私たち一人一人の姿を代表しています。ラザロは、そしてイエス様を信じた人たちは永遠の命をいただく人とされたということをこの話は表しています。教会はこのような信仰を与えられているということを改めてまた思い返したいと思います。で、復活させられたラザロの今後はどうなっていったかということですけれども、実はこのラザロを復活させたっていう出来事のために、それをきっかけにしてユダヤ人の側からのイエス様を、イエスを殺さなければいけないという陰謀が だんだんこう広まっていきまして、ついに十字架へと向かう道のりがはっきりと備えられていくことになります。つまりラサロは死んで復活させられた後、これから十字架へ向かうイエス様の姿を見せられ知らされていくということになります。私たちもラザロと同じように、私たちに永遠の命を与えるために十字架の死を遂げてくださったイエス様を思いつつ生きていく、そのような道を与えられています。私たちはどこでもどんな時でも主の十字架を思い返して生きるものとされました。ラザロは新しくいただいた命というのが永遠につながる、神様につながる命であるということを知っていました。永遠ではない人間が永遠なる神様とつながる生き方を与えられて、永遠の命を神様とつながって生き始めたわけです。それならば私たちも永遠とつながる生き方を求められているのではないでしょうか。この世の生活の目に見える部分、気になることや心にかかっているたくさんの思い煩いが私たちそれぞれの心の中にありますけれども、ただそれだけが私たちの見るべき事柄、私たちのすべての人生がその思い煩いだけで終わっているわけではないと思います。私たちは今与えられている、生かされているその生物としての命をただ死に向かって生きているのではなくて、永遠の世界を知るものとされました。永遠のお方の御手の中、永遠の命を授けられているわけですから、日々地上を生きつつも永遠を思いつつ歩んでいく、そういう生き方をすることがこの世の中で目に見えることだけで世界は回っているんだと考える多くの人たち、永遠の世界に触れる機会のない人たちに、いやそうじゃないんだと、この世界には永遠の神様の風がすでに吹きつけているんだということを伝えることになると思います。聖霊の風が今もすでに流れているということを思い起こし、私たちの生きる世界が神様の世界であることを思い返し、常に永遠の世界とのつながりに生きることができますように、聖書を祈り、聖書を読み、祈りの生活をし、礼拝を捧げ、御心を行う、そのような在り方を追い求めたいというふうに願います。お祈りをいたしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、新しい日曜日にこのようにして愛宕町教会の愛する姉妹方、兄弟方とともに礼拝をお捧げすることができ感謝をいたします。聖書を通して知らされていますように、私たちに、私たちの教会にイエス様が十字架の贖いをもって永遠の命を与えてくださっています。どうかその命を生きることができますように、また永遠の世界がすでにここに与えられていることを信じて希望を持って歩むことができますように、聖霊のお導きをお与えください。御用のために出かけておられます北先生のお働き、その歩みをどうぞお支えくださいますようにお願いいたします。このようにして交わりの時を与えられ、御言葉を通してつながることができ感謝を申し上げます。新しい週間の歩みをどうぞお支えください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。